おはようございます。ただいまの出席議員は20名であります。計測数に達しておりますので、令和3年第4回牛久市議会定例会を開催いたします。日程第1、議席の一部変更についてを議題といたします。会派フォーサイトの解散に伴い、会議規則第4条第3項の規定により議席の一部を変更いたします。変更する議席番号および氏名を職員に朗読させます。
それでは変更議席番号および氏名を読み上げます。4番伊藤雄一議員、5番長田真美議員、6番山本信子議員、7番柳井哲也議員、9番甲斐徳之助議員、10番池延公夫議員、11番森谷恒夫議員、以上でございます。
お諮りいたします。ただいま朗読した通り、議席の一部を変更することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。ただいま朗読した通り、議席の一部を変更することに決定いたしました。ここで自席にて暫時休憩いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。この際、新型コロナウイルス感染対策として今期定例会の日程における議席を指定いたします。議席はただいまご着席の通り指定いたします。日程第2、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第88条の規定により、3番秋山泉議員、4番伊藤雄一議員をそれぞれ指名いたします。次に、この際諸般の報告をいたします。今期定例会に提出のあった案件は、市長提出議案第56号ないし議案第66号の11件、諮問第33号の1件、意見書案第14号の1件、請願第5号の1件であります。なお、今期定例会において本日までに受理した請願はサイドブックスに搭載した請願付託表の通り、所管の常任委員会に付託いたしましたから報告をいたします。次に、令和3年第3回定例会で可決した教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度堅持にかかる意見書、出産育児一時金の増額を求める意見書、選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書、新型コロナウイルス感染症専用病棟の早急な整備等を求める意見書、県の浄水費の契約水量を使用実態に合わせること及び浄水費の引き下げを求める意見書、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の 充実を求める意見書の6件については内閣総理大臣ほか関係機関に提出いたしましたので報告いたします。次に市長から地方自治法第180条第1項の規定により専決処分した報告第12号の1件について同条第2項の規定により報告がありましたのでサイドブックスへの搭載をもって報告済みといたします。次に総務企画常任委員会委員から閉会中の継続調査の報告がございましたのでこれをサイドブックスに搭載しておきました。次に今期定例会に説明員として地方自治法第121条の規定により出席した者はサイドブックスへ搭載した名簿の通りであります。以上で諸般の報告を終わります。次に日程第3会議の決定についてを議題といたします。お諮りいたします。今期定例会の会期は本日より12月16日までの17日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって会期は本日より12月16日までの17日間と決定いたしました。次に日程第4議案第56号ないし日程第14議案第66号の11件を一括議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。根本洋治市長。
改めましておはようございます。本日令和3年第4回府市議会定例会を招集いたしましたと議員各位におかれましては出席が賜り開会できることを感謝申し上げます。議案にの説明に入る前に、皆様のご尽力により市内における新型コロナ感染症は落ち着いた状態が続いておりますが海外では新たな変異株が確認され第6波の到来も懸念されているのでございますが引き続きマスクの着用など基本的な感染予防対策の徹底をお願いいたします。またワクチン接種につきましては2回接種済みの方が8割を超えており3回目の接種につきましても準備を進めているところでございます。3回目の接種の対象者につきましては2回目の接種完了から原則8ヶ月以上経過した18歳以上の方で11月24日以降順次接種券を送付し12月13日から医療従事者を対象として接種を開始いたします。65歳以上の方の接種の65歳以上の方の接種の予約方法につきましては会場日時を指定した接種券を郵送し65歳以下の方はホームページ、LINE、電話、保健センター窓口の予約といたします。今後のワクチン供給の状況によりスケジュール等の変更もあると思いますのでその際は随時お知らせいたします。また11月19日に閣議決定されましたコロナ克服新時代開拓のための経済対策となる子育て世帯への臨時特別給付につきましては、実際な情報は来ておりませんが国県の動向を注視、準備が整い次第、議会にお諮りさせていただきます。それでは本定例会に提出いたしました議案についてご説明申します。本定例会に提出されました議案は条例の改正、補正予算、道路の路線変更、工事請負契約の締結、人事案件の全部で12件であります。それでは人事案件の議案につきましてご説明申し上げます。議案第56号は牛久市特定教育保育設備施設及び特定地域型保育事業の 運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例であります。本件は特定教育保育施設及び 特定地域型保育事業並びに特定子ども育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、事業所の諸記録の作成保存等についてのついて電子的方法により対応が可能となるよう改正するものでございます。議案第57号は牛久市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例であります。本件は家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する条例の、改正する省令の施行に伴い、事業所の記録等の作成保存等について電子的記録ができるよう改正するものであります。議案第58号は牛久市国民健康保険条例の一部を改正する条例であります。本件は出産育児一時の支給について支給額40万4千を40万8千に引き上げるものでございます。議案第59号は令和3年度牛久市一般会計補正予算括弧5号でありました規定の予算額に4億2391万5千を追加し、予算の総額を298億4000万4000万円して求め、400万2000とするものでございます。歳入歳出予算繰り越し免許債務負担行為及び地方債について補正するものです。第1票の歳入歳出予算のうちに歳入の主なものとしたしましては、地方交付税は普通交付税額の確定に伴い増額であり、国民システムは新型ウイルスコロナウイルス感染症対策地方創生人事交付金の計上、新型コロナウイルス予防接種補助金の増額計上及び市市公住宅新築事業の先送りによる社会資本整備総合交付金の減額等でございます。県支出金は障害者自立支援給付金の負担金の増額、産地パワーアップ事業交付金の減額等でございます。繰入金は後期高齢者医療事務特別会計繰入金の計上および今回の補正予算調整に伴い不足する財源について財政調整基金を繰入金を計上するものでございます。小収入といたしましては地方総合整備資金貸付金元金の増額計上、児童クラブ完食費消耗品の減額等であり、資産につきましては市市公住宅新築事業の先送りに伴う市営住宅建設事業債の減額でございます。次に最初の主なものとしていたしましては、総務の総務管理費や管理費は職員採用試験の3回を実施することと伴う自宅費の増額であり、戸籍住民基本台帳費は会計年度任用職員の任用に伴う増額等であります。民生費の社会福祉はグループホーム等の浴室改修に対する地域開発福祉空間整備等の施設整備補助金の計上であり、障害者介護給付金及び自立支援医療費の増額計上並びに前年度生産に伴う国庫返還金の計上等でございます。児童福祉は障害給付金の増額計上及び国庫返還金の計上であり、生活保護費は国庫返還金の計上等でございます。衛生費の保険衛生費は新型コロナウイルス感染症予防接種の3回接種に向けた委託料の増額計上であり、清掃費は消極売の排出量の増加に伴う 人会処理委託料の増加計上であります。農林水産費の農業費は産地パワーアップ事業補助金等の減額及び茨城県の気候集積協力金交付事業補助金の計上であります。商工費は牛久市事業者の応援給付金及び牛久社と運営に関わる経営安定化補助金の計上、代理に関わる中心に伴う補助金の減額となります。土木費の都市計画費は北部地域開発検討に関わる都市計画変更続き事前準備費の計上であり、住宅費はウッドショップによる材料価格高騰によりシシコ住宅新築品を先送りしたことによるシシコ住宅建設費の減額等でございます。教育の小学校費及び中学校費はふるさと牛久公園給付金の方による奥の義務教育学校の都市購入費の計上であり、幼稚園費は国庫返還金の増額であります。社会教育費は新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、児童クラブの部活提供中止による減額及びネットワーク環境整備による関わる経費の計上であり、保健体育費は牛久のシティマラソンの中心に伴う減額となります。交際費は地域総合整備資金貸付金の繰り上げ償還申し出に伴う繰り上げ償還金の計上であり、第2項の繰り越し免許につきましては第7次事業について本年度内に完了できない見込みであることから、予算を翌年度に繰り越しで使用するための設定するものでございます。第3票の債務負担行為につきましては令和3年度における公共施設の管理業務及び地域等の保守業務等に関し準備期間に日数を要することから新たに設定するものでございます。第4項の地方の関係につきましては市場住宅新築事業の先送りによる廃止及び人事財政対策債務発展に伴う減額であります。議案第60号は令和3年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算確保に2号でありました。指定の予算額に1億2990万5千を追加し、予算の総額を79億6533万4千とするもの、介入歳予算の補正及び債務負担行為を新たに第1票の介入歳出予算の歳出につきましては一般地保険支援事業費の増額等であり、その財源として保険給付等の交付金を増額し一般会計繰り金を減額するものであり、第2項の債務負担行為につきましては令和4年度における国庫結構調整交付金システム保守事業に関し日数を要することから新たに設定するものです。議案第61号は令和3年の福祉生活市場事業特別会計補正予算確保事業でありまして、指定の予算額に87億9000万を修正要請を追加し、予算の総額を1963万1000とするもの、歳入歳出予算の補正および債務負担行為に当たらず、債務負担を新たに設定することでございます。第1票の歳入歳出予算の歳出につきましては、前年の決算確定に伴う実質収支の2分の1と相当額を、青果市場事業特別会計財政調整基金への積み立てるものであり、その財源につきましては、繰り越し金を計上し、資金繰り引きを減額するものでございます。第2項の債務負担行為につきましては、令和4年度から令和8年度における青果市場警備業務に関し、準備期間に日数を要することから新たに設定するものです。議案第62号は令和3年度牛久市介護保険 介護保険事業支出会計補正予算確保2号でありまして、指定の予算額から6885万4000を減額し、予算の総額を64,420円とするもの、歳入歳出予算の補正及び債務関係を新たに設定するものであります。第1票の歳入歳出予算のうち、歳出につきましては、職員給料費の減額、地域密着型介護保険サービス給付費の減額、及び居宅介護予防サービス費の増額等によるもので、その財源として保険料、国庫支出金、支払基金交付金、県出資金及び一般会計繰入金を減額するものでございます。第2項の債務負担項につきましては、令和4年度における地域包括支援センター運営事業等に関し、準備期間に日数を要することから新たに設定するものでございます。議案第63号は、令和3年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計補正予算各1号でありまして、規定の予算額に255万7000円を追加し、予算の総額を219,792,600円とするもので、歳入歳出予算について補正するものであります。第1票の歳入歳出予算のうち、歳出につきましては、職員給料費の減額及び一般会計繰出資金の増額等であり、その財源として医療給付金、負担金、生産金を計上し、一般会計繰出資金を減額するものであります。議案第64号は、令和3年度牛久市下水道事業特別会計補正予算確保2号でありまして、基本的収入及び支出及び債務負担項について補正するものであります。基本的収入及び支出につきましては、高校補助金の確定に伴い、汚水環境施設工事費の減を減額し、汚水環境及びポンプ場の設備の点検調査を増額するものであり、その財源として企業債及び国庫補助金を減額し、一般会計収支金を増額するものであります。債務負担項につきましても、では、令和4年でおけるポンプ場の電気保安、管理業務等に関し、準備期間の日数を要することから新たに設定するものでございます。議案第65号は、一道路線の変更でありまして、本件は一道整備事業に伴い、一道4号線の路線を変更するものでございます。議案第66号は、補充給料費の締結についてであり、本件は牛久西口歩道橋海上交通について交通契約規定を補填するものであり、牛久駅とエスカードビルを結ぶ歩道橋の耐震補強及び屋根を設置を行うものです。たる11月5日に一般競争に補償を執行し、徳屋菊池佐藤特定建設工事共同企業代が1億8,678万円で以上が、条例の改正、補正予算、道路の路線変更、工事計画の締結事業の概要でありますが、試合につきましては、もともとの議案書等によりご審議の上、適切なる決定を止まりますよう、お願い申し上げます。
以上で、市長の提案理由の説明は終わりました。次に、日程第15、諮問第33号を議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。根本洋二市長。
諮問第33号は、人権擁護員の推薦付き議会に敬意を求めるものでございました。本件は現人権擁護員であります、岩岡正氏が今年12月31日をもって任期満了となるため、新たに橋畑町に在住の志賀美沙氏を推薦するものであります。志賀氏は 見識、人格ともに努め、また広く社会の実績に通じ、これまでの熱心な活動から人権擁護委員として責任者であると確信し、人権擁護委員法第6条第3項の参考の規定により使い受けを求めるございます。それぞれご委任できますよう、お願い申し上げます。
以上で市長の提案理由の説明は終わりました。これより諮問第33号についての質疑を許します。ありませんか。以上で諮問第33号についての質疑を終結いたします。お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第33号については、会議規則第37条第3項の規定により常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。異議なしと呼ぶものありと書かれております。ご異議なしと認めます。よって諮問第33号については常任委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。まず原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。他にありませんか。以上で討論を終結いたします。これより諮問第33号についての採決を行います。諮問第33号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、本案はこれに決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって本案はこれを可とすることに決しました。次に日程第16意見書案第14号を議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。8番石原幸男議
員、朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。土地利用規制法等の強化改正を求める意見書括弧案2021年6月16日国会において重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び規制等に関する法律、いわゆる土地利用規制法が成立した。しかしながらこの法律は外国人が日本国内の土地を買うことを禁止しているものではなく、その利用行為に限って制限を加えるものに過ぎないので、国の安全保障の関係から外国人による土地の所有等に対する規制の強化を求める声が相次いでいる。一方日本以外の外国では国の安全保障の観点から所有権等の私権が一定の制限を受けることは致し方のないことであり、その意味で外国人の土地所有を禁じるとの厳しい制限を課したり、土地所有自体を認めずに期限を区切った借地権としている国も多く見受けられる。ところで外国人による日本国内の土地所有の対象はこれまでは別荘地、リゾート地、森林、水源地が中心であったが、最近は耕作放棄地などの農地や山林にも及んでいることから、農地の保全等の観点から外国人の農地等の所有や賃貸に対する懸念が一段と高まりを見せている。 そこで外国人の土地所有は国の存立や国の安全保障に関わる問題だけではなく、農地の保全や環境破壊の防止の問題でもあるとの観点から、外国人の土地所有を禁じるなど、土地利用規制法等の強化改正に向けて、下記の事項を早急に実施されるよう強く求める次第である。日本国内の土地を外国人が所有することを禁じるなど、土地利用規制法を強化改正すること。2、外国人の土地所有を禁じる上で支障となっているサービス貿易に関する一般協定ガッツにおける日本人と外国人の待遇に格差を設けてはならないとのルールを見直すこと。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。以上でございます。よろしくお願いします。
以上で提案者の提案理由説明は終わりました。次に日程第17、休会の件を議題といたします。明日12月1日は議案調査のため休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか？ご異議なしと認めます。よって明日1日は休会とすることに決定いたしました。以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。ご苦労様でした。